もしもし、テレフォン人生相談です。
すいません、お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？はい。
うちの息子夫婦が敷地にいるんですよ。
はい。
それで私の主人が1年半前に亡くなって、
はい、
今一人で住んでるんです、私。
はい。
それで主人がいるうちは、
はい、
嫁さんも来て、たまに1週間に1回とかお金持ってきたり、よく話してくれたりしたんですけど、
はい、
相続でほら農家なんですね、うち。
はい。
で相続あって全部ここで置いたんですよね。
はい。
そしたら全然来なくなっちゃって、
はい、
半月も1ヶ月もって顔も見てないで、話もしてくれないし、
はい、
何が原因だか分かんなくて、またそれ聞きたいんだけどね、息子も来ないし、息子にも用事あるときは電話してるんですよ。
はい。
それで用事あるときはあのうち行かれないんですよ、もう鍵買ってあって入れてくれないし。だからそれをなんでそうなっちゃったか、一人暮らしで寂しいんですよ。大勢で暮らしてたもんだから、二十歳でここ嫁に来て、嫁勤め何十年って姑姑と言って、小姑たちもいて暮らしてきたから、そんで今度反対になったのね。だから姑に言われたことだの、気になったことは言わないでと思って努力はしてきたんですけど、それでもなんかね、普通にまあ会った時は、ね、一緒に暮らさないからね、今度の嫁さんはほらそっちで別ですから。だから世の時ってあれなんですけど、たまたまでも声かけたりちょっとしてくれたんだけど、ここへ来て亡くなってから極端になっちゃったからね、どうしたのかしらと思って、相続も置いて、私もそれ相続も全然わからないのね、学歴もないし、全部ここで置いたんですけどね。
あ、
いくら来たかも教えてくんない。土地もどのくらい亡くなったのは知ってるから、あいだけ亡くなったんだなと思って見れば分かるから思っても、全然話してはくれないし。
なるほど。
私にはね、もう私
とりあえずちょっとね、お話を整理させていただきたいんですが、まずあなたはおいくつなの？
88です。
88歳ね。
ええー。
で息子さんはおいくつ？
67だね。
67歳。
ええ、
はい。じゃあお嫁さんは？
64だと思ったんだけど、
64歳。
うん。
で息子さんたちご結婚されたのが何年前ぐらいだかお分かりになる？
30年ですね。
30年前。
ええ、
はい、うん、そうするとまずね、ご主人が亡くなる前と亡くなる後では、
うん、
亡くなる前は時々訪ねてきたりしてくれたんですね。
話もしてくれたのね、
う
ん、で主人が亡くなってから、
うん、
そういうのもなくなって、嫁さんも顔も出してくんない、
うん、
全然顔はだから最近は見てないってことで、私がどうしても用事ある時は息子に電話入れてしてもらって、でやってもらうとか何かできないことはね、ほとんど私まだできるからおかげさまでいいんですけど、
うん、
でもやっぱり寂しいんですよ、夜なんかこの田舎でね、まあ、田舎でもないんですけど、
はい、
広い家で、昔の家でしょ、私一人で住んでるところは、
う
ん、
それであれですかね、ご主人の遺産相続とかっていう
全部置いちゃったんです、
ことをどれぐらいの期間でしました？
1年かかんないかな、半年ぐらいかな。
はい、
分かんないんですよ。でも今は置いちゃってもらって、
うん、でこれってあれですかね、普通の遺産相続でした？要するにあなたに半分、
そう
で、あとは
2人子供、息子と娘が1人、
そうそうそうそう、
私の娘が遠くの方に行ってるから、
うん、
それで、
うん、
それを何ももらってるって、何もいただくって、本当言えば半分って言うんだけど、そんなそういうふうに、いや、私があっちのこういうところの土地って、土地なんて税金かかるからもらったってしょうがないだろう、80くつにもなってって言うから、ああそうって言って、そのままハンコだけもらい来る時だけ来て、みんなおっしゃったから、
いや、みんなおっしゃったのはいいんですけど、うん、そうするとあなたがもらったものは、なんとなんと、
あのもらったものは主人がいる時と同じで1ヶ月いくらの生活費。
あ、生活費。
ええ、
はい、
それだけです。
なるほど。今住まわれているお宅とか、
うん、
土地、 に関してはもらってないわけでしょ。
もらってない
です。今の話だと。でも今住んでるお宅はあなたのもの？
それが分かんないんですよ。
あららら。
教えてくれないから。
うん。
何にも言ってくれないから。
そうするとあなた自身は今、うん、生活費おいくらぐらいかな？
生活費？
うん。
20万もらって。
あ、20万。
うん。
まあお家はあるし。食べるには困らないし、
うん、
まず生活には問題はないわけですよね。
まあね、なんとかね。
うん。
うん、
で、次にですね、かなり田舎でいらっしゃるの？
田舎じゃないです。都会に近いです。
あ、そうなの。
だから。
そうすると、近隣にお友達はいらっしゃらないの？
います、一人。すごいお友達いて、
うん、
だから、この前意識不明になっちゃったのね、私が2年前に。
はい。
主人が介護施設に1年半いたんですよ。その時にね、もう自分で意識がなくって、それも救急車も全部お友達が呼んでくれて、その人がいたから助かったのね。で、
うん、
2ヶ月入院してきて帰ってきたんですけど、ね。
うん。
その人いなかったら。
じゃあ、そうするとあれですか、
うん、
まだご主人がご存命だった頃に、
そうそう、
あなたが、意識不明になっちゃって救急車呼んで2ヶ月入院して、
お友達遊びに来てて、
お友達が
ちょうどよかったのね、
呼
んでくれて、
それはラッキーでしたね。
ラッキーで、それで2ヶ月ね、入院してでも治って帰ってきたんです、
なるほど。そうすると今日のご質問というかご相談は何ですか？
だからどうしたら嫁さんがなんでそうなっちゃったのかなと思って。
あ、なんでこういうことになったのかっていうことを知りたいの？
ちょっと知りたいのね。
うん。それとも、どうしたら。
そうそう、お騒ぎでなんだかんだ話しかけてくんなくても、ちょっともう88区にもなるんだから、寒い時は寒いからとかって首出してくれるだけでもいいんだけど、そういうのもないし、全部私がやってね、大変な時もあるのね、石油入れたり、まだ広いうちで、ほら、うちは壊れたうちだから、向こうは新しく建ったばっかりだからね。
あ、だから、そういう何かお手伝いもしてほしいんだけどっていうことですか？
ちょっとね、
どうして来なくなっちゃったのかがご質問。
うん、それとも声かけてもらいたいなと思うんだけど、なんで
声をかけてくれるようにはどうしたらいいかっていうのがご質問。わかりました。今日はですね、弁護士の野島理恵先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
もしもし。
あ、すいません。お願いします。
はい。よろしくお願いします。
すいません。
今、お住まいになっている家は、亡くなられたご主人と一緒に暮らしておられた家なんですね。で、その近くに、息子さんとお嫁さんの家があるの。
そうそう、敷地内で、
ね。同じ敷地内ね。ちょっと待ってくださいね。それって、じゃあ、もう本当にすぐってことよね。歩いても2、3分って感じ？
2、3分でしかないけども。
もうちょっとこう、まあかかるけれども、5分ぐらいで会えるところなんですね。じゃあ、ゴミ出しとかをするときに顔は見たりすることはあるの？
ゴミ出しは、外へ出しとけば息子が。
あ、やってくれるの、息子さんが。
出しとゴミだけやでやってくれる。
あと何、その敷地のなんかこう雑草を取るとか草を刈るとか、そういう作業はどうしてらっしゃるの？
自分の方は自分でやって
るの。あ、自分でできてるの。それはすごいですね。
だからあんまりもうだんだんできなくなってきたけど、でもやれるだけは頑張って向こうの方ね、ちょっとやってるだけ
で。なるほど。で、なんか困ったことがあると息子さんに電話をすると来てくれるって言ってましたよね。
そう、何かほら買い物も頼みたいことあったら、
電話すると来てくれるの。
だからね、結局、
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね。
うん、
それで、今までは仲良くしていた息子さん夫婦が、
うん、
なんでそんな風に変わってしまったのかがわからないっていうことなんですね。
わからないです。ほら、主人が亡くなって相続も置いて、ちゃんとなったらこうなっちゃって。
うん、ご主人亡くなったの何年前とおっしゃいましたっけ？
1年半前。
うん、なるほどね。それで、そう。
今までも優しい人じゃなかったからよ、お嫁さんもね。
あ、今までも優しくはなかったの？
優しくはない。事務的な人だから。それはいいんだけど、まあそういう人だと思ってたからいいんですけど、途端にね、相続を置いて、ね、こうなっちゃった私もね、寂しくって、それで一人でこの広いうちで、こう昔のうちでしょ、もう60年以上経ってるうちだからね。
うん、まあそれは広いでしょうね。ただね、お母さん、その、 今お話を聞いてるとすごいいろいろ頑張ってね、こうね、姑遣いも大変だったし、いろいろ働かれたと思うけど、それでね、今息子さんたちが来てくれないと、
うん、
ね、それを恨みがましく思ってるうちは来てくれないと思うよ。
あ、そう？
うん。私こんなにやったのにっていうふうな思いはあるかもしれないけれども、
うんうん、
逆にそこまでやられたんだから、ね、うん、立派にね、うん。うん。そこはご自身に自信を持って、
うん、
もうここまで自分は頑張ったっていうのはご自身でね、それお分かりになってるだろうから、
うん、
逆にこんなに頑張ったのに来てくれないみたいに恨みがましくなっちゃうと、子供たちはなかなかほらお母さんのところに来にくくなるから。
うん、
ね。だから、そういう素振りはできるだけ見せない。
うん、
うん。で、話を伺ってると、うん、息子さんちゃんといろいろね、ゴミ出しもしてくれるし、
そう。
まあ、やることはやってくれてるのよね。
うん、ゴミ出しとけば玄関のところにね、
うん、
持ってってくれる
んです。くれるのね。優しいですよね、そういうところはね。う
ん、嫁さんは全然ね、
うん、
やらないけど、
うん、
も
う
顔も出してくんない、
うん。
だから、なんで全、だから私そんなにね、大騒ぎで、そんなあれじゃないんだけど、ちょっとたまに顔もないと思うんですよ。極端に変わっちゃったから、どうしたのかなと思って、ちょっとね、うん、気になっただけでさ。
うん。
うん、
まあ、ただね、息子さんは、
うん、
呼べば来てくれるんだし、
うん、
ゴミも出してくれるんだし、
うんうん、
同じ敷地内にいてくれるんだし、
うん、
それはありがたいことですよね。
ああ、そうね。
うん、その今息子さんがやってきてくれることをまずはね、ありがたいと思って、
う
ん、それ以上はね、あんまりもうこう、はい、ああしてくれない、こうしてくれないなんて言ってたら逆にね、
うん、
何お母さんっていうふうに思われるかもしれないから。
まあね。
うん。だからそういうふうに、ね。
自分でまあできるからありがたいかなと思って。
う
ん、
そうそう、
ね。君にはそういうふうにも考えるときもあるんですよ、うん。まだできるからありがたいかなと思って。そうそうそう、う
ん、まだお母さんが元気で、
うん、
周りのお友達もいるし、
うんうん、
一日一日その、転んだり怪我したりね、
うん、
なんか風邪ひいたりそういうことしないように、十分気をつけるだけでね、
うん、
毎日精一杯だと思うから頑張ってください。
はい、わ、
う
ん、かりました。
はい、じゃあちょっと一度、今井先生に代わりますね。
はい、すいません。
はい。お分かりいただけますか？
はい、すいませんでした。
野島先生若いから、転んだりなんかしたらもう命取りになるって言われたけど、
うん、
私、80過ぎだから、90が100までいけるよ。それはどういうふうにしたらいけるかっていうと、うん、楽しむこと。
あ、そうです。
うん。ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ考えてると。
本当ね、ぐちゃぐちゃ考えてるのね、だくだらないことをぐちゃぐちゃ考えるから、
うん。ぐちゃぐちゃ考えてると、
うん、
まず脳がダメになる。
あ、そ
う？うん。だから、うん、自分自身のできる範囲のことを、
うん、
積極的にいろいろやって、
うん、
で、お友達とも会話をして、それも、今みたいな、愚痴をぐちゃぐちゃ言うんじゃなくって、
うんうん、
楽しいことをぐちゃぐちゃ言って、
ああ、そうです。
うん。で、あなた自身は、息子さんがやってくれることは、ありがたく受け止めて、
はい、
何もしてくれない部分、
うん、
寂しいじゃなくて、自分でやろうとして、友達作りも、
うん、
それから何かを見に行ったりとか、聞きに行ったりとか、そういうのも自分で計画して自分でどんどんやって、
うん、
周りの人なんかどうでもいいと思った方がいい。
あ、そうです
か。うん。そうすると、脳も、うん、何か脳ってね、
うん、
出力依存型なんですよ。自分が何かしようと思って、
うん、
いろんなことをすると、
うん、
どんどん良くなるんです。
あ、
うん。それを溜め込むから。
あ、そうです
か。ぐちゃぐちゃしたことを、うん、同じことを繰り返して言ってると、神経細胞がどんどん慣れていっちゃうから。
ああ、そう。
うん。なので、うん。次から次へ違うこと考えて、
うん。
次から次へいろんなことを楽しんで、
うん。
これからの人生楽しんでください。
あ、そうですか。わかりました。
うん。その方がいいですよ。
はい。
うん。
すいません。寂しさ、
は
い。
あとは、
うん。
ゆっくり、よく寝ること。
ああ。
ね。
うん。
じゃあ、そういうことで、
はい。すいません。
はい。
ありがとうございました。
はい。失礼します。
はい、失礼します。